声の議会だより。声の議会だよりは、松原市議会の委託により、松原市朗読研究会が松原市議会だよりの音声訳を行っております。今回の声の議会だよりの朗読時間は約50分です。松原市議会だよりナンバー191、2023年8月1日。編集発行松原市議会、郵便番号 580-8501、 青 1-1-1、 電話 072-334-1550。 こんなことを決めました。議案審議。令和5年第2回定例会は6月5日から6月26日までの22日間行いました。提出された報告・議案計17件を慎重に審議しました。市長提出報告7件、市長提出議案8件、議員提出議案2件。今回はこの中から2件ピックアップします。1、令和5年度松原市一般会計補正予算第2号、住民税非課税世帯への支援給付金事業。電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金。住民税非課税世帯の方へ国からの支援策。電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担を少しでも軽減するために実施される。非課税世帯に対し3万円支給する。質疑応答。問い、支給される流れを教えて。答え、6月議会で可決後、要項を整え、対象世帯に通知を行う。問い、通知はいつ頃送付してくれるの？答え、令和4年度に支給を受けた対象者には、8月上旬から中旬の送付予定。昨年と変更がない場合、順次支給される。それ以外の対象者には、申請書を送付し、返送後、審査の上支給される。2、令和5年度松原市一般会計補正予算第2号。令和5年度臨時プレミアム付き商品券事業。松原市では令和5年9月から12月にかけて、昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する家庭支援や市内消費の喚起による市内事業者の販売促進を図ることを目的に発行する。質疑応答。問い、臨時プレミアム付き商品券の発行の種類は？答え、スマートフォンアプリ松原市ペイの電子商品券と紙の商品券の2種類が発行される。問い、電子商品券の内容は？答え、電子商品券発行数1万5000口、一口あたり1万4000円、プレミアム率 40%、キャッシュレス決済の促進を図る。問い、紙の商品券の内容は？答え、紙の商品券発行数6万口、一口あたり1万3000円、プレミアム率 30%、応募した1世帯あたり必ず一口は購入できるようにする。 第2回定例会では6月12日、13日、15日に14人の議員が本会議で個人質問を行いました。各議員の主な質問と答弁を要約して紹介します。積極的に住民の命や健康、情報を守れ。日本共産党、上松英治。五類になっても市の対策は後退させないこと。ワクチン副反応被害者には公的支援実現へ積極的支援を。問い、新規感染者の把握で定点把握とあるが、その意味と公表方法は？答え、全数把握から、無作為に選定された医療機関から患者発生の届出を行う定点報告に、大阪府で291の定点医療機関、南河内で24の定点医療機関からの報告によるもの。問い、大阪府下は微増傾向、松原市内の感染者数の把握はできないもとで、今後の本市の感染症の予防対策は？南河内が府下平均より 20% 多いことを踏まえてお答えください。答え、大阪府の傾向が市の傾向と考えられることから、府で公表されている数字を注視し、感染拡大の傾向があった場合は効果的な感染予防対策を講じていきます。問い、市の窓口で相談に乗っている予防接種健康被害救済制度とは？答え、ワクチン接種全般により引き起こされた副反応で健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく医療費など受給できる制度。請求者は診療録、カルテ、診療録等請求に必要な書類を揃えて市に申請。その資料をもとに予防接種感染症の専門家等により構成される松原市予防接種健康被害調査委員会で審議。その結果を府を通じて国に申達。申達とは、官庁への上申などを取り次いで届けること。国の疾病障害認定審査会にて認定された場合、医療費等が請求者に支給されるもの。教員の働く環境整備と公平で適正な税金徴収。大阪維新の会、鍋谷聡。教員の働き方改革について。問い、子どもたちが学ぶ現場で教員が忙しすぎるという理由で、本来子どもたちと向き合う仕事がおろそかになるようでは本末転倒です。報酬の改善も必要だが、定数の改善が第一と思うが。答え、教育委員会としては、スクールカウンセラーや介助員、部活動指導員などの支援人材を配置し、教員の負担軽減にも努めているが、定数改善には今後も国や府に働きかけてまいります。今後の町会のあり方について。問い、若い世代の町会離れが進む中で、町会に対するイメージを変えるために、同じ役員体制を続けず、新しい人の新しい考えを取り入れて、若い世代が入会しやすい仕組みを作れないか。答え、町会活動には若い世代をはじめとする多くの人に参加してほしいので、今後もさまざまな事例を調査しながら仕組み作りの研究をしてまいります。 固定資産税等が非課税なのは？問い、非課税である財産区の土地は営業ができない。だから無償で町会が借りて営業するといった考えには違和感を覚える。さらに町会が所有する土地を貸駐車場として利用しているにもかかわらず、公民館で利用していると偽り、減免申請をして税金を逃れているとすれば言語道断であるが。答え、有料の駐車場として使用している場合は、町会所有の土地であっても減免対象となりません。減免を適用するにあたっては、申請内容、現況、実態を十分に確認し、可否を精査し、公平かつ適正な判断をしてまいります。にぎわいのある松原市への取り組みについて、松原未来、橋本邦久。問い、オープン当初に比べ、集客も落ち着いた感のあるセブンパーク奄美のにぎわい持続の方策は？答え、2025年、大阪・関西万博が開催されることから、セブンパーク奄美との連携を強め、にぎわいを持続できるよう取り組む。問い、今年4月にオープンした屋内スケボーパークは小規模感が否めない。今後、どの程度のスケボーの街にするのか。答え、全国規模の大会等のイベントの実施に加え、SNS やマスメディアを活用したプロモーション活動でにぎわいを創出していく。要望、スケボーの全国大会をセブンパークで開催することも視野に入れていただきたい。問い、今ある観光資源を掘り起こすのも大事だが、台北市ウェンシャン区との友好都市関係もあるので、台湾いらっしゃいキャンペーンとか、交流サロンを作るとか、クラウドファンディングやふるさと納税の一部を活用しながら、人を呼び込む情報発信をする。そこに私は市長に期待したいと思う。答え、これを契機として、大阪・関西万博に訪れる方の集合地・集着地が松原である。そこから市内地域の活性化につながるような取り組みも政府与党の方に働きかけを進めている。要望、土地有効活用、企業誘致をしたい気持ちはわかるが、できたら全部トラックターミナルでは悲しいよね。となるので、もっと主義主張を入れてほしい。市民への分かりやすく見やすい情報発信を。松原未来、井上明人。防災対策について。問い、風水害に対する取り組みとして、市は独自の河川監視カメラを使った情報発信を行っているが、詳細は？答え、大和川に2台、西よけ川、東よけ川に各1台、合計4台のカメラを設置し、市民への情報発信をしています。問い、この河川監視カメラの映像を見るにはどうしたらいいのか。答え、市ホームページの防災安心を開き、河川カメラから見たいカメラを選べば、平常時の画像と合わせて現在の映像を見ることができます。問い、市が河川監視カメラを設置する上で現在の場所を選定した理由は？答え、国府が設置した水位計の近くで、カメラ映像と合わせて河川の状況を確認すれば、より確かな情報を得ることができるという観点からです。問い、避難所運営についての取り組みは？答え、避難所運営ネットワークの構築を行っており、 今年度で市内すべての小中学校で構築が完了します。自転車の安全利用について、問い、子どもから高齢者までの交通ルールの理解度向上についての取り組みは？答え、市では政府コミュニティ交通安全対策委員会と共同で、幼稚園や保育所、小学校における交通安全巡回指導や松原警察と連携した土曜子ども体験における交通安全指導を実施し、地域の皆様と小学生、その保護者が一緒に学べる機会を設けております。市政施行70周年に向けたビジョンについて、自由民主党、無所属の会、河本真一。第5次総合計画の状況は？問い、未知なるコロナ感染症拡大は総合計画にどのような影響があったのか。答え、緊急事態宣言など市民生活や経済に大きな影響があったが、感染拡大防止、様々な支援策などコロナ対応策をしっかり取ってきた。問い、2年後の2025年に松原市は市政施行70周年の節目を迎え、第6次の策定に取り組むが、現状分析と長期的なビジョンが大事だ。答え、これまでの様々な経験をもとに、しっかり考え策定していきたい。中央公園と施設の活性化を。問い、天王寺にある天芝は、芝生広場、飲食店や運動施設、イベントなど非常に賑わっており、本市も大いに参考にするべきではないか。答え、公園のニーズも変化してきており、今後の在り方についても研究する。問い、各個別の施設計画だけでなく、10年後、20年後を目指したコンセプトを打ち出し、松原中央公園を核としたグランドデザインを明確に描くべきではないか。本市のさらなる魅力向上につながるのでは？答え、全庁的に松原市全体でいろいろと研究してまいりたい。ぐるりん号の今後について。問い、運行開始から24年目を迎え、街の変化や社会情勢も変化している。今後の在り方を考え、より効果的、効率的な運行を考えるべきでは？答え、デジタル技術を活用した利用実態を把握し、利便性の向上など、より良いサービスにつなげたい。市民の側に立つデジタル化の推進を。公明党、太田和幸。デジタル化について。問い、デジタル推進ガイドラインについて教えてください。答え、デジタル化推進のロードマップ的なもの、考え方を示したガイドライン的なものとなります。問い、令和2年第4回定例会、同じ会派の頼田議員から質問させていただいたこともあるお悔やみ窓口について、今年度、本市でも始めると聞いておりますが、現時点でどのような運用の想定をされているのか教えてください。答え、令和5年10月からご遺族の方がそれぞれの窓口を回って死亡に伴う手続きをするのではなく、ワンストップでできるような運用を想定しております。まとめ、今回のお悔やみ窓口は、縦割りの概念を打ち破る政策だと、本当の意味での 市民目線の窓口改革だと感じております。他の窓口でもこのお悔やみ窓口のノウハウを活用できるのではないかと心から期待をいたします。今後もデジタル化を様々な角度から進めていただくことをお願いいたします。臨時プレミアム付き商品券事業。問い、臨時プレミアム付き商品券事業について 40% のプレミアム率の電子商品券を推進するため、使用方法などデジタルに苦手な方もおられると思いますが、何か対策は考えていますか？答え、市役所とそれ以外に対応できる窓口を市内に設置する予定です。松原市施設のアスベスト問題と対策について。日本共産党、池田幸則。元奄美ヶ丘幼稚園解体撤去。問い、平成17年10月実施の元奄美ヶ丘幼稚園園舎内アスベスト調査において、屋根裏断熱材及び鉄骨耐火被覆にアスベストの含有を確認しています。元奄美ヶ丘幼稚園に通園していた園児や勤務していた労働者、設備の点検修理などの労働者には健康などアスベストによる影響はありませんでしたか？答え、平成17年の調査では囲い込みの措置対応済みであり、室内空気環境が基準値内であり、健康状態に影響がないことが確認されました。問い、暴露すると潜伏期間が長いため、今後万が一卒園児等にアスベストに起因する疾病が発症した場合、市としてどのように対応するのでしょうか？答え、アスベストに関する相談につきましては、健康に関することは地域保健課や藤井寺保健所が窓口となっております。また、独立行政法人環境再生保全機構でも相談することができます。現在、卒園児等からの健康被害の相談などはございませんが、今後とも万が一相談があれば、それぞれの相談内容に応じた担当部署にて相談に応じ、適切に対応を行ってまいります。松原市施設のアスベスト対応。問い、広報松原に掲載されたその他の施設については。答え、囲い込み対応済み、室内空気環境基準は定量下限値未満であり、健康に影響がないことが確認されました。先を見据えた施策展開の充実を。松原未来、松井行く人。大学と連携した取り組み。問い、近隣大学と連携し、人材を呼び込み、将来松原市の職員、教職員として働いてもらうシステム作りは。答え、連携協定を踏まえ、ボランティアやインターンシップ、教育実習等を受け入れている。他市にはない新たなインターンシップも教育委員会として実施し、人材獲得育成のシステム作りに取り組んでいる。SDGs の理念を人権教育で。問い、全国的 SDGs の理念、誰一人取り残さないは人権教育そのものでは。答え、企業や地域の方々との出会いを通して SDGs の取り組みを学んでいる。地域の方々から評価をいただくことで児童生徒の達成感、自尊感情が高まっている。誰一人取り残さず、SDGs の理念に沿った 人権教育を発展させていく、地域で障害者を支える。問い、障害者の重度化、高齢化を踏まえ、緊急時やこれから先を見据えた地域で支えるシステム、居場所づくりが必要では。地域共生についての市の考えは。答え、基幹相談支援センターをはじめ、相談支援事業所を設置し、支援につなげている。障害福祉計画、障害児福祉計画に基づき、緊急時の受け入れ、対応の整備など、市内事業所の協力のもと、障害者を地域で支える体制づくりを進める。松原市の将来を考えた取り組みについて、公明党、河内徹。問い、子どもたちの健康な育ちを支える食育指導についてお聞きします。食育指導は教育活動全般において取り組むとあるが、内容について問う。答え、家庭科、保健体育などの教科学習で取り組み、管理栄養士による出前授業等で多岐にわたり進めている。問い、給食は食べることを共にすることを通じてコミュニケーションを図り、人間関係を育てていく場でもあると思うが、その内容について問う。答え、生徒からの意見を取り入れた給食時間の放送の工夫を行い、献立の紹介をしたり、リクエスト曲を流したりしている。問い、市民プールと体育館についてお聞きします。市民プールは昭和61年の開設より36年が経過しており、市民体育館についても昭和56年の開設で42年が経過しております。今後の安全面と利便性向上の観点から、市民ニーズに合った建て替えも検討すべきでは？答え、施設の老朽化を的確に把握するとともに、経費やランニングコストも踏まえ、市民の皆様に利用していただける施設として、総合的に検討する必要があると考えております。問い、高齢者施策の一環として、独自の健康アプリ作成については、健康増進や医療費抑制についての他市の成功例から学ぶ取り組みについて問う。答え、健康アプリを使った健康増進についての取り組みですが、松原市として調査を重ね、新たな取り組みとして研究してまいります。企業促進で商店街の活性と個々に応じた教育。大阪維新の会、久保高成。商店街の活性化について。問い、空き店舗解消のため、市の企業促進の取り組みは？答え、大阪府制度有志の開業サポート資金がある。35歳以下の若者や女性の起業者に金利が優遇される。本市では開業サポート資金にかかる保証金の2分の1、上限20万円の補助。また、松原市空き店舗等活用促進事業補助金がある。空き店舗を活用し、子育て支援、高齢者、障害者交流施設で地域の活性化につながる新規事業を行う場合、賃貸料の3分の1、月で上限10万円を24ヶ月、店舗の改修や備品の費用の3分の1で上限100万円、セミナーの事業、ソフト事業は費用の3分の1、上限50万円まで補助を行う。問い、資金の他にも、 企業促進につなげる制度はどういったものがあるのか。答え、企業全般のセミナーとして松原商工会議所が実施している創業塾と連携している。特別支援教育について。問い、個別の支援計画を一人一人に立てる教育内容は？答え、支援学級に在籍するすべての児童生徒に学校と保護者が連携しながら作成を行う。問い、松原市で大切にしている共に学び、共に育つ教育の内容は？答え、支援学級に在籍する児童生徒は通常学級にも自分の机、椅子、ロッカーがあり、一人一人の状況に応じながら共に生き生きと活躍できる共生社会の実現を目指します。誰一人取り残さない施策の実現に向けて、公明党頼田真美子。孤独・孤立対策について。問い、若者の引きこもりに関する支援の取り組みは？答え、若者自立支援事業として、おおむね15歳から40歳代までを対象に、ハートビューへの来所相談、月1回私立公民館等へ出向いての巡回相談会を実施している。問い、高齢者単身世帯に対する孤独・孤立への対応は？答え、公共老人福祉センター8カ所や元気もんクラブの活動のほか、元気もんカフェを通じ仲間・居場所づくりにつながる事業を展開している。不登校支援の推進について。問い、文部科学省の心プランとは？答え、誰一人取り残さない学びの保障に向けた不登校対策のことで、不登校児の学びの場を確保し、小さな SOS を見逃さず、チーム学校で支援する。問い、心プランに打ち出された対策で、すでに松原市が取り組んでいることは？答え、落ち着いた空間で学習や生活ができる校内教育支援ルームを作る取り組みに近年力を入れ進めている。本市の SDGs の取り組みについて。問い、食品ロスの削減について令和4年度の取り組みは？答え、多量排出32事業者にヒアリング調査を、市民へは年3回フードドライブ活動の講演を行っている。事業者、市民へ食べ物を無駄にしない意識啓発をさらに図っていく。効率的かつ効果的な公共施設の維持管理を、大阪維新の会村川康介。ワクチン接種業務の課題請求。問い、新型コロナウイルスワクチン接種における委託業務で、本市からコールセンターの運営業務等を再委託された事業者が課題請求を行っていたと報道があったが、今後の市の対応はどうするのか。答え、現在の再委託先事業者との契約を6月末で切り、今後もワクチン接種の進捗に影響が出ぬよう進めてまいります。要望、市民が不利益を被ることがないよう、再発の防止と委託業務における管理体制のチェックを。公共施設の維持管理について。問い、現在多くの自治体が公共施設の在り方や送料の見直し等、 維持管理に課題を抱えているが、対上地域にある文教エリアにある公共施設についてどのようにお考えか。答え、松原市個別施設計画に基づき、長寿命化等適切な維持管理に努めています。要望、将来的な公共施設の整備にあたっては、それぞれ個々に行うのではなく、市として大きなビジョンを持って様々な施設が集まるこの地域のポテンシャルを最大限に引き出すような官民連携の取り組みをお願いします。自転車事故のない社会について。問い、自転車用ヘルメットの着用努力義務化を契機に、まずは着用率を高め、ヘルメット購入費の助成拡充を。答え、ヘルメット着用に関するアンケートを実施し、研究してまいります。マイナンバー法改悪は直ちに廃止を。日本共産党野口真知子。マイナンバー制度、改悪された今後について。問い、参院本会議で自民、公明、維新、国民の賛成多数でマイナンバー法が可決。診療情報の紐付けは誤診や誤投薬の防止と利便性のみが強調されるが、個人の医療情報の流出や誤登録では別人の情報で医療行為につながり、命が脅かされる問題点が発覚。さらに紙の保険証廃止など市民に多大な混乱や不安で受診抑制が起こり、命の危険につながるマイナンバー保険法は廃止すべき。答え、法改正によりマイナンバーを活用する場が広がり、さらなる利便性の向上が図られる。加齢性難聴者の補聴器助成を早急に。問い、昨年12月議会で請願が採択され、市民が待望する加齢性難聴者の補聴器助成実現への進捗状況はどうか。答え、松原医師会を通じ耳鼻咽喉科医認知症の専門医の方々の意見を聴取し、実態調査や市民アンケートの実施を行う。スケートボードパークを核とした町とは。問い、市民の暮らしや生活を支援するために行われた事業の評価について問う。答え、2023年4月に奥様印スケボーパークがオープン、市内外へ広く PR した。今後、全国規模の大会等のイベントを実施、SNS やマスメディアを活用し、スケボーの認知度向上、観光誘客等による若者世代の交流や人口の獲得につなげる。避難所での留意点と自転車用ヘルメット助成。公明党藤林真一。避難所運営について。問い、避難所運営を行っていくにあたっては個人情報の保護への配慮も重要な検討事項だと考えるが。答え、配慮が必要な事項について学校とも協議しながら、市民の皆様が安心して学校に避難していただけるよう進めていく。問い、学校で学んだことが各家庭で生かされてこそだと思うので、そういった取り組みもお願いしたい。答え、授業参観とともに、児童生徒の引き渡し訓練を実施する学校もあり、災害時の行動を保護者も交えてシミュレーションする機会を設けている。問い、平時においては 災害時を想定した普段からの管理方法を、災害発生時においてはゾーニングにおける個人情報保護への取り組み、危機管理課と学校教育部の連携が大事。答え、個人情報の取り扱いを含めて学校で想定しておくべきことを事前準備しておくことについて、情報交換、連携を深めていきたい。自転車用ヘルメットの助成を。問い、自転車事故による重症化から子どもたちを守るために、中学生以下の子どもたちへのヘルメット購入費助成の創設をお願いしたい。答え、政府コミュニティ交通安全対策委員会がヘルメット着用の努力義務化による影響を調査するために、子どもたちも含めたあらゆる世代においてヘルメット着用に関するアンケートを実施し、普及啓発の手法を研究していきたい。令和5年第2回定例会、議案と結果。前回一致の議案等、原名、結果の順にお伝えします。令和4年度松原市一般会計補正予算第12号、専決処分の承認を求めることについて、承認。令和4年度松原市国民健康保険特別会計補正予算第5号、専決処分の承認を求めることについて、承認。令和4年度松原市下水道事業会計補正予算第2号、専決処分の承認を求めることについて、承認。松原市市税条例の一部を改正する条例、令和5年条例第14号、専決処分の承認を求めることについて、承認。松原市都市計画税条例の一部を改正する条例、令和5年条例第15号、専決処分の承認を求めることについて、承認。令和5年度松原市一般会計補正予算第1号、専決処分の承認を求めることについて、承認。令和5年度松原市国民健康保険特別会計補正予算第1号、専決処分の承認を求めることについて、承認。令和5年度松原市一般会計補正予算第2号、可決。松原市手数料条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市火災予防条例の一部を改正する条例制定について、可決。財産取得について、仮称、松原市立北認定こども園事業用地、可決。教育委員会委員の任命について、同意。固定資産評価審査委員会委員の選任について、同意。大堀財産区管理委員の選任について、同意。小川財産区管理委員の選任について、同意。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議、可決。特別支援学校、学級等への教員等の適切な配置を求める意見書、可決。以上です。国と関係機関への意見書と決議書を提出しました。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議。特別支援学校、学級等への教員等の適切な配置を求める意見書。 地方自治法第99条の規定に基づき、6月定例会では1件の意見書と1件の決議書を議決し、国と衆議院議長、参議院議長、関係機関に提出しました。意見書と決議書は松原市議会ホームページで公開しています。常任委員会での質問です。福祉文教委員会協議会で3名、総務建設委員会協議会で4名の委員が市に対して質問しました。詳細は動画でもご覧いただけます。身体を守るワクチン接種、給食のさらなる取り組みを、依田真美子。保育行政、障害者日常生活用具の改善を、野口真知子。自転車用ヘルメットの購入費の助成について、池内秀人。奄美北第一公園、今後の公園の規範へと期待、植松英治。生成 AI の有効活用を検討すべき、中田康人。要配慮者に配慮した避難支援を、池田幸則。災害対応の検証と駐輪場の老朽化対策は重要、笹本裕二。以上です。9月定例会の予定。9月11日月曜日、本会議初日。9月19日火曜日から21日木曜日、本会議個人質問。9月25日月曜日、本会議個人質問。9月26日火曜日、常任委員会福祉文教委員会。9月27日水曜日、常任委員会総務建設委員会。9月29日金曜日、決算特別委員会。10月2日月曜日から4日水曜日、決算特別委員会。10月6日金曜日、本会議最終日。定例会日程については変更となる場合があります。以上で声の議会だよりを終わります。なお、音声役は松原市朗読研究会小田静子でした。松原市朗読研究会新会員募集のお知らせ。皆様、いつも声の議会だよりをお聞きくださいましてありがとうございます。松原市朗読研究会では新会員を募集しております。あなたも声でボランティアをなさいませんか？視力などに障害のある方のために、広報松原や小説など、いろいろな図書を翻訳しています。これから一緒に勉強しませんか？年齢、性別、経験は問いません。詳しいことをお知りになりたい方は、電話 072-334-3785 三好までご連絡ください。